灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り合って30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
第1代小島由紀です。
SF 担当遠野です。
ファンタジー挑戦中坂本流れです。
はい、それではどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
もうそろそろ花見の季節だと思うんですよ。
てかまあ、ね、桜も
咲いてますね。そして皆さん予定はあるんでしょうか。
特にないです。
おや、
ないですね。
ない。小島さんまでない。
は、花見の時期ありますね。1個ありますね。はい。
彼以外の友達はいないのか。
まあやっぱり一人で行くもんちゃいますからね、あれのってね。
確かにね、いくら渡してもなんかこう一人でイチゴ狩りと一人で花見を用できん、うん、
いや別にだから桜の木は見るじゃないですか、
うん、
だからそれをちょっと鑑賞するぐらいでいいんやったら全然しますけど、
うん、
なんかご飯食べるとかやったら一人でそのね草刈りの木の下でラーメン食ってても恥ずかしいでしょ。
いやそれいいですねそれ。
あいつ一人やで言われるねんで。
うん、
まあ、会社行く途中とかにはやっぱ生えてるので、
うん、
そういうの見てやと思うぐらいかな、
うん、
なるほど。それでは花見酒で行きそうな先生お願いいたします。
え、はい、桜、花見を見てラーメンは怖いやろとさっきからもつってみたんですけどね。おめでとうございます。花見でラーメン食う？
まあ。
食わないですね。
そばでお願いします。
そば怖い。
多分屋台も出てないと思う、そういうのは。
いや、もうでも、花見したいですね。ね。
うん、え？
花の下で酒飲みたいですね。
桜の下には死体が埋まってるタイプ。
埋まってない。
あっさり否定されましたが。
埋まってませんそんな。
じゃあ名文を先生は否定され
ません。待って
え否定されるんですか、あの名文を。
まあ否定はせえんけど埋まってません。
そうですか。
大変やん、埋まってた近くにもあの公園あるけど埋まってるのか。ここ桜木あるけど。
いや大虐殺現場ですね。
知らへんの。どこどこ知らへんやん。
そうですか。まあホラー担当ですので。はい。そして全然関係ない話題に入ります。はい。今回ですね、まあ、図太さは必要なんでありましょうかという、うん、そういう話題であります。はい。前回が、失敗と挫折ですか。
はい。
ですので、まあ、その、兄弟編と言いましょうか。これでお送りしようかなと思ってしまいました。はい。そしてですね、思うんですよ。ここに来て。この私、昨月塾に入ってから思うんですけどね、うん、才能って表に出してこそ認められるんですよね、
うん、
はい、こもってちゃ認めてもらえません、うん、まず自分の作品を人の目にさらして批評されて、それがまあ一つの通過リレーなんですよね、
はい、
はい、世に出る通過リレーです、うん、それを乗り越えてこそ強くなれるというか、うん、磨かれるのです、
うん、
これが最低限のステップです、
うん、
指摘されるじゃないですか、
うん、
心折れちゃいますよね。で、書けなくなっちゃう人って案外多いらしいんですよ。
らしいですね、
はい、うん、ですのでね、
こんなの作家になれないそんなの編集はもっと厳しいですからね。
そうですか、
うん、こっちはまあ伸ばすための意見いいじゃないですか、うん、でも編集は潰しにかかるからね。そんな新人を持ってきたりなんかしたら、
うん、
別に育てようと思えへんからね。
うん、
下手は下手って言うからね、
うん
うん、下手も言うやんと思えばな、もうどうもどうしようもない原稿をやったらもう、なかなかいい原稿ですねって言ってなんか褒めてくれるらしいよ。もう叱る気もせえ
やん。褒め殺し、
褒め殺し、褒め殺
し、アドバイスする気もないって、
うん、まあそうなんですけどね、思ったんですよ。ある程度図太さというかね、必要なんじゃないかと。せっかく好きでね、始めたんですよ、
うんうん、
それをもしかしたら花咲くかもしれない才能を人から何か言われたぐらいで書けなくなるなんてもったいないじゃないですかと、
うんうん
うん、
そもそも 才能ないと思ってるんで。
そうですか。
え、
うん、
トーンさん自身が、で誰がですか、
うん、あ、僕が、あ、僕がというか、多分多くの人はそうやと思うんです
よ。ああ、そう。
そのゼロ言うことはないかもしれんけど、うん、でも僕よりも才能のある人がやっぱり当然世に出ていたりとかするわけですから、うん、というか世に出る人は当然そうですから、だからまず自分にそんな言うほど特別な才能があるわけではないというところからスタートすべきだと思うんですよ。
そして私思ってるんですよ、
はい、
その才能というのはね、最初は小さな目なんですよ、おそらく、うん、好きっていう、
うん、
でこの目を育てるのに、あの人の目とか、
うんうんうん、
あの根性とかそういう水とか肥料が必要なんです、
うんうん、
それをなファーストステップで、
うんうん、
やっぱ麦というかプチってやるなんて、
うん、
もったいないですやん。
あ、確かにそういう話ではそうですね、
うん、
大人になったらね結構ね、好きなことなくなっちゃうんですよ、
うん
うん、物事を素直に楽しめなくなるっていうか、
うん、
で結局のとこ自分の好きなものは何なんだろうとか言って、まあこれがまあ自分探しの旅ですよ、うん、時にはパスポートと旅行カバー持って国境を越えてまではるばるへのはるばる出かけていくんですよ。
行ったりしますね、
はい、それをせずに済むものがあなたにあるのにと、
うん、
これなんかもうあれ、年取るほどなんか知りたいもんとか興味あるもんが増えていってるんで、
うん、そうですか、
うん、どんどんどんどん根は一つないわけで、その根を、一つの根を徹底的にやろうと思ったらどんどん広がっていく、
うん
うん、
本当だったらそれぐらいになったかもしれない目なんですよ、
うん、
それをもう人から何か言われたぐらいで自分の世界観否定されたとか言ってピシャッとするなんて もったいないことと思いませんか。
最近一月ぐらい前ですかね、はい、ネットでちょっと話題になったのが、自分の好きなアニメが映画になったのを友達と一緒に見に行ったら、うん、友達にそのアニメのことを否定されて、
うん、
でそれをきっかけにして今まで楽しかったアニメが楽しめなくなったっていう経験を漫画にしたっていう、それがニュースになったんですよ、
うんうん
うん、まあ、あれと近いもんですよね、
うん、まあ漫画にしちゃう段階でからなかなか
そう漫画にする力はあるんやと思って、
うん、それはそれ大したもんです、うんうん、そこまで根性、それも一つの根性ですけどね、そういう根性があればいいのに書けなくなっちゃうんですよ、
うん、
ああもったいないもったいないと、
いやだからその人は才能ないんですよ。
そうですかね、
才能はない、やっぱり書きたいもんがあって書くのが好きなら、うん、何が言われようと何が起ころうと書いてるで、
うん、
そんな人に言われて書くがいました、いやそれは好きじゃなかったんや。
そうですか、
小説家になりたい漫画家になりたいっていうそこに憧れを持ってたわけで、何を発信したいだとか何を書きたいとかなかったんや、何が書きたいがあったら、それは人が止めようがないしょうが書いてるんですら。
ただ私、好きと粘り強さはまあ別物だと思ってるんですね。
好きじゃなかったら粘れないじゃん。
うん、
また、粘れないんだったら好きじゃないじゃん。
うん。
うん。
うん、
そういう話ですよ。
粘るやつはまあどこまでも粘るし、まあ極端な話、抜け猫派か、キジトラ派か、うん、そんな話題でも粘るし、うん、粘れない人は何があっても粘れないんじゃないかと思うんですよ、うん、
まあ性格にあるのかな、それは。
そうなんです、う
ん、なんだけどもやっぱり好きなら粘るでしょう。
そうですね、うんうんうん、そのためにはですね、まあ、粘るためでもあるんですが、ある程度人の意見無視、ずぶとさ、例えばですよ、先ほどの、うん、アニメを酷評されたと、うん、そう言われたとしても、不愚民どもとか、
うん、
まあそれぐらい言って乗ってるぐらいの図太さは必要だと思ったんですよね。まあ、
愚民とは言わんでいいけど、愚民という発想でよ、ね、あんたも愚民や
ガンダムの見過ぎです。
でそのね、アニメが好きか嫌いかっていうのは、それはもう言うたら個人の趣味じゃないですか。
そうですね。
っていうので、まあ、嫌いな人もいるんだろうなっていうのに言えますけど、うん、その作品に関してどうこうっていう風になったら、その完全にその相手の意見を聞かなくていいかどうかっていうところは、やっぱ微妙なところが出てくると思うんですけど、
うん、
ひょっとしたら相手の言うことの方が正しいかもしれないっていう可能性もあるわけですから。
そうですね。 まあそれおっしゃったらね、正しいかもしれない、認めなきゃいけないのかなと、うん、それはあります。ですけど結局のところの批評っていうのはまあ正解ないんですよ、うん、数値化されないっていうか、 A さんは100点でも B さんにとっては50点かもしらんと。
でも平均したら50点やからあ、でも待てよ、100点と50点やから平均すると75ぐらいになるわけで、それやったら結構高確率だと思わへん。
それもそうやね。まあ彼にはね、あの漫画にしてしまうという、うん、あの素晴らしい消化の仕方があったわけですが、はい、うん、でまあそこでへこむのはちょっと繊細すぎやしませんかと、
うんう
ん、才能を伸ばすのに繊細さってある意味命取りですねと思いますね。
繊細さいるけどね。
いりますかね。
繊細さはいるよ、作品作りにおいてはね、うん、
謙虚さは、まあ、いりますね、多分。
いや、あ、だから繊細な気持ちやから心理描写とかが描け、うまく描けると思うんですよ、個人的には、
うん、
で、その図太くてな無神経な人がこういう時にこういうシチュエーションどういう気持ちになるかっていうのを描けないじゃないですか。じゃないですか。
まあ、なんとなく大味になりそうな気がする。
あ、そうですよ。やっぱ繊細さも持ちつつ、多分図太さも必要と、が理想なのかなって。
一方では図太い、一方では繊細。
うん。
うん、だから、恋愛の話なんか特にそうじゃないですか。
うん。
あの、やっぱ繊細さがやっぱ求められてくると思うんで、
うん、
やっぱ繊細さは必要ですよ、やっぱり。
うん。うん、その繊細さをここで発揮することはなかろうって思うんですけどね、引き下げるということで、うん、
だから言われる相手によるんちゃうんかなっていう気がするけど。
なるほどね。
だから相手がそのどういう気持ちで言ってくれてるかとか、
うん、
そのどのぐらいその見る目のある人なのかとか、だからよくね自己啓発本とかでもあるけど、あの自分に適切なメンターを選びましょうっていうのあるやん。
ああ、
うん、あれやと思わへん。
なるほど。
信頼できるメンターの言うことであれば、あのなんか少々ね、何か耳の痛いこと言われて、まあそうなんかな、謙虚に受け止めようっていう気持ちになるけど、
うん、
じゃあ話し家さんがよく言う、やっぱり師匠とか一門っていいもんですよって、やっぱり自分がこの人って決めて入門してるわけだから、やっぱりこの師匠の言ってることははいってこう素直に受け止めて、うん、少々何言ってんのかあるとしても師匠やねんからはいって 100% はいやる、うん、それで師匠に守ってもらうし、やっぱりその師匠のことを言ってるからこそ、そこで業界で生き抜くマナーであるだとか、生き方であるだとか、いろんなこと、芸よりも生き方やと思うね、あの人たちが、師匠からもらってるのは。うん、だからそういう、あ、言うことを聞いてくれる、あるいはいい大人になっても説教してくれる人がいるということがいいんじゃないの、あの人たちは、
うん。
うん。で、昔はそうだったんですよ。職人も親方がいたりだとかね。芸の世界は師匠がいたりだとかっていう世界だったんですよ、きっと、
うん、
で今はそうじゃなくなったら専門学校みたいなのができちゃったから、
うん、
卒業したらその口うるさく言ってくる人がいなくなっちゃうでしょ、
うん、
うん、もう若いやつは好きなようにマイペースでやって結局とつぼ踏んであるいはそう、ね、あの前回出たようにリスクをあんまり背負わないようにするだとかいうようなことになっちゃう、ね、結構何もしないっていうことになってるんじゃないですかね今。
うん、
うん、でたまになんか知らんおっさんに説教されたらムカッとして刺しちゃったりとか、うん、
そうですね、
うん、だから専門学校いかんのですよ、あれはいかんです、あれは
ダメですか、
うん
うん、
で今だとそのネット小説という形で作品の発表できる場は増えてるじゃないですか。
あります。
で向こうからも意見ももらいやすくなる、
うん、
実際もらえるかどうかというのはまた別ですけど、もらいやすくなってるけど、そういう意見の中にはその普段から本を読んでる人の意見もあれば、やっぱり応援する気持ちで言ってくれてる人もいれば、うん、もう適当な意見から玉石混交じゃないですか、
うん、
あるので
、うん、
だからそういうのでこう全部一緒くたになっちゃうから、それでよく分からなくなっちゃうみたいなところもあると思う。
あ、どうなんですか、適切な意見がもらえないっていう、ああいうところに作品を載せたらどうなんですかね。僕らはまあのレビュー、僕の例えば出した本はレビューに載りますが、それはあくまでも僕の本を買ってくれてる人なんで、まあ、少々耳の痛いことを言ってくれても、まあまあお客さんやからやけど、うん、ああいうところに載せちゃうと別に向こうはただで読んでるわけやから、ただで読んで好き勝手に言われて、で どうなんかね。
どういう意見を求めてるのかっていうのにもよると思うんですよ。だから単純に僕はこういうのが好きで、そういうの面白いと思ってくれたらいいですっていう人やったら、なんか普通に良かったです程度でも嬉しいでしょうし、本当にプロになるための練習として使用してほしいっていう人であればやっぱ満足できないという人もいると思うんですよ。使い方次第ですよ、あれのって
。でも出版社がね、まあ、あれやって楽やからね、楽で信じやすぎるからやけど、本当はちゃんとやっぱりね、投稿するなり知ってほしいけどね、本当はね、あそこできっと満足しちゃう人もいるんでしょうけどね、
あそこのスタジオでもいますよね。
とりあえず人に触れさせるってことが最初の目標だったら、まあそこに乗った時点でおしまいっていうんでしょうね、あると思うんですよ。でもあそこであ
そこけどね、やっぱりね、僕朝起きるでしょ、でパソコン開いたら絶対チェックするんですよ、朝一に小説家になろうっていうサイトなんですけど、アクセス数が何個あるとか、もう最近読まれてないなとか、もう全チェックするんですよ。なんかそこに価値を見出せてしまってるところもなんか何個もないんですよね。
まあね。
やっぱ見られたいんですけど、まあなかなかそうもいけへんから、まあちょっと工夫してなんかまあちょっと書いてみたりとか、なんか友達にレビュー書いてもらったりみたいな。なんかでもそれではダメなんやろうと思うんですけど、とにかくいっぱいあるから見てくれないから。そこでやっぱ見てくれるような努力っていうのはやっぱり僕は やってきてるんですけど。
営業活動やな。
でもそれは別になんかお金も発生しないし、なんか有益なことかって言ったらあんまり有益なことでもないのかもしれない。
いや、結構ね、有益っていうか、とりあえずあそこに載せる段階人目を気にしてますやん。ちょっとは。
まあまあ確かに。
だから、アホなこと書けへんなとか。その点ではいいと思いますよ。とりあえず作品をとりあえず発表する場としては、それに何て言うんでしょう、これも粘り強さになるんですけどね、小説1個書き上げるのって結構まあ好きであっても根性、ある程度の根性はいるんですよ。確かに好きですけどね、やっぱりネタが浮かばない日もあれば、体力がない日もある、眠くなる日もあれば忙しい日もあると。私もそうなんですが、だいたいね5本中ね3本、2本3本絶対2巻が出ます。出るよね。
出へん。
いや出るよね。出てるはずやな。
出ない。
出ると言おうよ。
出ない。5本中2、3本も2巻出るんですか。
出てる。
それ単に書きかけてるっていうだけじゃない。
同時進行
で、そう、複数進めてるってだけなんじゃない。
いや、最終のね、書いた日を見たらね、あ、2014年で、これ、おじどうするんだったっけ、これはもう未完でしょ。
だから、それはやっぱり、一つの作品に集中できないという意味で根性ないのかもしれん。あれ、違うん。
一個言うんですけど、多分ね、最初の段階でプロットを固めるタイプでしょ。書きながら考え詰めていくタイプでしょ。
割とかし。
それなら、若干うなずけるかなって。最初の段階でも終わりまで作っといたら、未完にはならないから。
ふん。そう思うやろ。
はい。
そう思うでしょ。
はい。
ところがね、
はい。
書いてるでしょ。書いてるうち変な方向に行くのよ。で、着地点がね、なんかこう、あ、私の考えてるラストに ならないかもなと思って、思うから、ちょっと考えようか、ちょっと一旦立ち止まって考えようか。で、みかん。
そうか。
それ書きかけよ。それ書きかけ
よ。で、立ち止まってる間に他のやつが思いついて。
そうなのよ。
まあ、それをみかんやったら、まあ、シュで怒ってくるんだよ。俺のこんなこと一つな。
それ、映り気ってだけだよ。
映り気ですか。そういうことだって、これは人目がないからです。人の目に触れさせないからです。ですが、書く読むとかそういったサイトであれば、
ああ、まあ確かにね。
でしょ、少なくとも途中でもぶっちぎっちゃったら、他の皆さんにもわかるんですよ。あ、こいつ、更新日がもう止まってやがると、ほ、才能ないんじゃねえとかも聞こえてくるんですよ、気のせいか。
気のせいだと思う、それ。
誰もなんとも思ってへん。
いや、思ったより見られませんからね、ああいうサイトって。
特にランキングが下の方とかになったら、
うん、
あのほぼ埋もれてる状態だから、
うん、
存在しないのと一緒だからね、あのって。
まあ根性の問題ですわ、自分の中のね。
あ、まあ、
うん、もしかしたら一人でも読んでるかもしれへんとか、うん、もその一人があの私の未完の小説を見て泣き伏してるかもしれないと。
あ、連載してる場合はそうかもしれ
ない、うん、どうなのよこのオチはとか、うんうん、そんなことになったらねと想像したら書けますやん。
家族5人おんのになんで1人なのかなとか家族も呼んでくれてないのかとか、あ、考えたらこの人は私やわね
例えあの読者がゼロであってもちゃんと書くのがまあなんて言いましょうか。
書くように関してはもうだからその審査が入ってるから、
うん、
ただその審査担当者は呼んでくれてるはずなんですよ。
どうかな。
いや分からないですけど運営が。
何の審査が入るの。
あの新人賞、まあ書くようは分からないんですけど、うん、新人賞ネット小説載せながらそれをあの新人賞としてあの応募する形にもなってるんですよ。うん、だから多分角川の人間が書くようはあの応募したら見てるんじゃないかなって。
そう、特に書く読むの方はね、あの角川さんが主催されてる方はあの4月の7日までにあのデータ文字数が10万字これを超えることを条件にしてあの審査の対象になるわけですね。対象のそれにあのやっぱりあの読んでくださってる方いらっしゃいますし、それにねちょっと眺めたんだけど連載中だったらね案外みんな途中で止めるんですよ。でも完結されたらみんなだーっと最後まで読むんです、うん、それを見てるとねやっぱ止めたらね才能ないなとか根気ないなとかいろいろもう罵詈雑言が頭の中に湧き起こるんですよ。
気のせいやと思う。
気のせいやと思う。そんなに言うならさ注目しないから安心してください。
よっぽどそのランキングとして上の方にある作品やったらそう思う人もいるかもしれんけど、
うん、
下の方でフォローの数が一桁とかやったら、うん、存在しないのと一緒やからね。って、
いや存在しないな。じゃあ私、
うん、俺も存在しないよ。
患者さん泣かないでくださ い,
いそれでもねやるのが根性というもんね。
ずぶとさ。
そうですね、
僕の大好きな映画監督で山中貞夫監督っていう方がいらっしゃって、まあ、この人はサイレント映画から撮ってはるんですけど、まあ、この人はまあ映画監督になりたかったんでしょうね、
うん、
で最初に助監督に就いた時に助監督ってもうこき使われる仕事じゃないですか、
うんうん、
しかもあの時代の人だからめちゃくちゃ働かされるはずなのに、助監督の仕事、助監督のやらなきゃいけない仕事を放棄してずっと監督の横で演出のとかをずっとじーっと見てるだけでボーっとして
る。すげえ。
すごい。
ただ書いてる脚本はすごかったらしくて、それで使われたんですよ。あとまあ街の撮影とかで、
うん、
例えば普通にあの怖いヤクザの人たちがここは縄張りじゃとか言って追いかけられたら、一旦そこはみんな避難しろ、逃げろって言って逃げて、いなくなったらそこで撮影して。とか繰り返したりとかっていう、なんかいろんな困難も好きだったら、その普段は乗り越えられへんものも乗り越えられるっていうのがあるんじゃないですかね。荒川さんがどっかに閉じ込められて何の理由か忘れましたけど、その脚本を持って行って1ページ1ページ毎日毎日見せに行ったりとか好きだったら、まあ批判とか批評とかも腹立つこともあるんだと思うんですけど、逆にその俺がやってることは正しいのか正しくないのか、穴があったらついてこいっていう、論破してやるぞっていう風な気持ちも出てくるんだろうし、あ、これはここが足りてなかったなっていう批評が逆に嬉しく感じるようになったりとか、全部プラスの方向にこう考えを持っていくようになるんじゃないですか。それでどんどんどんどん好奇心が勝つというか、好きだったら。
今僕思い出しましたけどね、やっぱり黒沢明のところにメイキング村の客持ってくときなんか、もう周りの人がみんな反対したのよ。まあ、大学の時の先生とかな、その教会の人やねんけど、みんな反対だし、お前みたいな無名の人間がね、黒沢監督がそんなもん、なも注目してくれるかいとか、仕事くれるかいって言う、って言われたけども、いや、俺はもう絶対メイキング撮るんやと。メイキングをその時日本で撮ったみんな誰もいないし、しかも黒沢家がおそらく最後の超大作になるだろうしっていうので、それしかなかったからね、それでもちょっと申し訳ないけど、うん、自分で東京行って、 うん、あのヘラルドの会社の下の喫茶店でたまに行きそこで電話かけまくってたから、うん、でそれは今思うととてもはないけどできることじゃない、うん、でもそれは何か好きやったから黒沢映画が好きで映画の世界に憧れてみたいなことがそれを指したのかなと。そしたらまあね、あのフジテレビとか NHK が本当はメイキングとかドキュメンタリー撮りたかったみたいですけども僕が早かったんですよ、うん、しかも企画書と台本もちゃんと書いてたからね、メイキングこうやったりで、そこをもうプロデューサーの人が OK 出してくれたのよ、うん、これも奇跡や、日本初ですよ、日本初めてメイキングのその専属のビデオ班が入った、それ以降メイキングはいくらでもできましたけども、んなことってありえないやんか、ありえないことが実は起こった、うん、それを言ったら何かって好きやから、うん、好きやから動いて、
周りから見たらすごい壁とかを困難に見えるんですけど、本人からしたらその好きになってこうあのネラリンが出てるんで、
う
ん、
そうだ、本人は全然だからまあ前の人間はもう東京に金もないのに行って友達とこに相談して大変なことになってるなやし、一時霞でも食うてんのか出ないってことあるもんね、うん、本人はそんなに思ってないのよ、うん、好きやから、
うんうん、それ以外のことやったら多分無理なんだと思うんです、
うんうん、それそうだね、それあのコンビニであの8時間働けたらいやできません、
根性ないですね、
根性ないです、そんなもんじゃないですか、
うん、
うん、周りから見たらずぶとく見えるっていうのはあれなんだよね、
あ
本人はそのつもりじゃなくても本人はずぶとい気持ちとかそういうのはないんじゃないですか、ただ単に好きやからこうあらゆる障害とかなんかいろんなことが ちっちゃいことのように思えるっていう、うん、本当は大きいことやけど実はそれをちっちゃいって感じてるから簡単に乗り越えてるような感覚でこういろんなこと進んでいくっていう、だからそのよく誰やったかなんか忘れましたけど、その努力するやつには努力しないやつは勝てないけど好きなやつにはあの努力するやつは好きなやつには勝てないっていうような言葉もあるじゃないですか、
深いですね、
だから好きな人はもうその努力してるっていうのは苦しみとか伴うんですけど、もう好きやからもう別にそんなに努力も苦しみもあんまり感じてる、ただ単に楽しいっていう、
昔は教科書で歴史のね、歴史もう教科書嫌で、もう好きな科目ではあったけど、うん、まあ、教科書を読んでなんかもう嫌でやったけど、今も歴史調べるの大好き、もうめっちゃ面白いのよ、
う
ん、うん、でもおそらく昔のやったら読まないような文献を探してみたりとか、うん、図書館からあれあのファイルをあのなんとか借りてきて、うん、でそれでコピーさせて誰も読んでないような資料だとか、でそれをねバーッと頭に組み立てていくのはもうめっちゃ面白い、でおそらくまああれやで、あの大学の先生のやってるようなことをやってるんじゃないかと俺は思うねんけど苦しいともなんとも思わないね、難しいは難しいねんけど、
うん、
楽しくてしょうがない
ね、あれですよね、なんかすごい人って基本的にみんな楽しそうですよね、あの
あ
アラレちゃんのようにキーンって言ってその無邪気そうに
みんなやっぱりそうだ、だからプロの作家さんのやっぱり自由の人ってみんなあったらみんな明るいしね、
うん、
はっちゃけてるしね、うん、しんどいわ言うてるって終われへんみんな楽しそうにやってるわ、うん、うん、まだそんな人と飲んでると気持ちいいのよ、うん、うん、テンションが上がるというの、そんな人たちにと一緒に、やっぱりその人たちは好き、まあ作家とか映画監督とか役者さんとかってみんな好きなことをやってるわけや、うんうん、それで一流になってる人っていうのはやっぱ好きをもう貫き通してるわけやから、うん、やっぱオーラが違う、言うことも違うしね、
ずぶとさが必要というよりも旗目から見たらずぶといんですよね、
だ本人はずぶといと思ってない、な
ん、ね、うん、好きなことやってるんだから、
好きなことをやり通してるだけで、うん、まあそれで迷惑かかってる人もいるかもわからなくてまず奥さんとかね
今までひよこが先か卵が先かで思ったんですけどね、好きだから根性を上げるのか、
鶏が先か卵が先か
どっちでもいいじゃんどっちなんでしょうねと思いましたけどね、ワンセットなんでしょうかねこれ、
うん、ね、
うん、今まであの好きなこ
と、好きだ、好きだ、好きが第一や、
好きが第一、
好きが第一や、
全ての始まりはそこやと思う、
うん、そうです、
好きやから例えば作家なりたい漫画なりたいでうちに来たんじゃないのかなと思うわけや、
うん、
すぐ辞めていくことはすぐじゃなかったのかなっていうことやんか、
うん、
うん、そんな人が多かった、
そうですか、
うん、
うん、そして私にはまあ彼らにもっとずぶとさがあればと思ったんですが、どうも
ずぶとさじゃないね、なんだろうな、うん、 さ、持続や、持続する力や、多分、うん、それがない。
粘り強さというか。
それがないんだったら、うん、それだけのもんやったんやって、うん、って思うね。
最後になりましたが、中島ラモさんの小説の中で、結構好きな言葉がありましてね。確かこんなニュアンスです。才能とは何度と何回的に蹴り落としても、崖から這い上がってくる怪物みたいなもんだと。そんな文章がありまして。はい、ちょっと、このこと
に。僕、この若手さんで言ったら、あ、それ私が言った言葉とか言うあの、すぐパクロになるとか言ってたから。
なんか私そういうの多いですよね。キリス様のお言葉といい。いいんでしょうか、私ね。と、疑問を残したところで、そろそろ、すいません。もしかしたらもう、とっくの昔に曲は流れてるかもしれません。
はい。
はい、最後に皆様、何かでございますか、どうぞ。
はい。自分探しをして、自分が見つかったというケースは聞いたことがありません。
好きなものが、もう増やす。もっと増えていく、増やしていけたらいいと思います。
まあ、その、小心者なんで、あのね、もうちょっとずぶとくいけたらいいなって、ちょっと思いますね。
はい、僕ももう本当に、もう、今が二十何年前に、初め、聖徳太子の未来記であるとしての方が言われて、一人でコツコツコツコツと調べていった結果、本が出ました。聖徳太子対談、飛鳥教中山一郎、禁断の予言書、未来記が記述したというのが、もう本屋に出てますので、1800円、プラスで、ちょっと高いですか、ハードカバーになります。
それでは、昨夜ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などサイトメールも不本までお送りください。それでは皆様、さようなら。
さようなら。